朝、目が覚めた瞬間になぜか喉の奥がぐっと詰まるような感覚になったり、
ええ、
仕事が終わって家に帰る足取りがあまりのように重く感じたりした経験、あなたにはありませんか？
ありますよね、そういうこと。
あるいはパートナーや職場の誰かの不機嫌というまるで予測不能な天候を読み解くためだけに自分の全神経をすり減らしたことはないでしょうか？
これ本当に多くの方が経験していることだと思います。
もしあなたが今深くうなずいているのなら、今回の深掘りセッションはまさにあなたのためのものです。
はい。
人間関係の悩みにおいて私たちが真っ先にやってしまうことってありますよね。なんとか我慢する、分かってもらおうと説明する、そして自分に悪いところがなかったか反省する。
そうですね、すごく尊い努力です。
でも実はこれが状況を劇的に悪化させている最大の原因だとしたらどう思いますか？
初めてこの事実を知った方は皆さん本当に衝撃を受けられますね。
今回私たちが深掘りしていくソース素材はモラハラ地獄を終わらせるドラえもん理論に関する非常に画期的な資料です。
はい。最初にお伝えしておきたいのは、これはよくある相手の気持ちに寄り添いましょうとか、コミュニケーションを増やしましょうといった精神論的な悩み相談ではないということです。
そうなんですよね。そこがこの資料のすごく面白いところで、
ええ、これは3500名以上の夫婦関係や人間関係の修復データに基づいた極めて論理的なアプローチなんです。
3500名以上ってすごい数ですよね。
そうなんです。感情論ではなくて、物理的な配置やルールの構造を解体し再構築するためのいわば精密な設計図のようなものですね。
よし、これについて少し紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。
今回の私たちのミッションは、相手の性格を変えようとする、あの絶対に不可能なプロジェクトからあなたを解放することです。
ええ。
そして2人の間に流れている見えない設計図、つまり無意識のうちに作られてしまったルールをどうやって引き直すのかを一緒に解き明かしていきます。
付け加えておきますと、この知識は極端なハラスメントの被害に遭っている方だけのものではありません。
はい。
日常のあらゆる、どうしても話が通じない相手や、なんだか息苦しいと感じる関係性に悩む全ての人に応用できる非常に汎用性の高いアプローチです。
なるほど。誰にでも当てはまる可能性があると。
ええ。相手を変えようと必死になってすっかり疲弊してしまっているあなたに、全く新しい、そしてとても実用的な視点を提供できるはずです。
いやー、でも正直なところ、この資料を最初に読んだ時、私はちょっとショックだったんですよ。
あー、わかります。
だって、相手を理解しようとする我慢や説明って、普通に考えたら愛情や配慮の証拠じゃないですか。
そうですよね。
でもソースによれば、この良かれと思った歩み寄りが、まさかの相手を暴走させる燃料になっているという恐ろしいパラドックスがあるんですよね。
はい。
リスナーのあなたも、こんなに言葉を尽くして誠実に向き合っているのになぜ全く報われないんだろうと絶望したことがあるかもしれません。
ここで非常に興味深いのは、あなたのその優しさや尊い努力が皮肉なことに今のあなたを苦しめる歪んだ関係性を延命させる電源やガソリンとして機能してしまっているという事実なんです。
私たちの配慮がガソリンに。
ええ、
それって具体的にどういうメカニズムなんですか？
あなたが理不尽な態度に耐えれば耐えるほど、あるいは丁寧に説明すればするほど、相手の脳内では学習が起きてしまうんです。
学習ですか？
はい。自分の不機嫌にはこの人を従わせるだけの価値や影響力があるのだとシステム的に学習してしまうんです。
わあ、それはきついですね。
相手を甘やかしているというより、相手の不機嫌システムにあなた自身がせっせと電力を供給しちゃってる状態なんですね。
特に説明するという行為が逆効果になるというのは本当にハッとさせられました。
ええ。
普通誤解があるなら言葉を尽くして解こうとしますよね。でも言葉を尽くせば尽くすほど、相手はそれを自分への攻撃とか自分を支配しようとする試みとして誤読してしまう。
そうなんです。
ソースの中にあった、相手は同じ言語空間の隣人ではなく全く異なる物理法則で動く星の住人であるという表現、これがすごくしっくりきました。
その通りです。あなたの住む星では言葉はお互いを理解し合うための架け橋ですよね。
はい。だから一生懸命説明しようとするわけですよね。
でも相手の住む星では言葉という空気の振動が耳に届いた瞬間に、それが内容に関わらず自分への脅威として防衛や反撃の引き金として処理されてしまうんです。
内容は関係ないんですね。
はい。つまり何とか分かってもらおうと説明するあなたのエネルギーそのものが、相手に 自分は今のままでいいんだという奇妙な安心感を与えてしまっている。
なるほど。
相手の星の重力をより強固に固定してしまっているわけです。
そこでソースに出てくるチェスと相撲の例えが信じられないくらいわかりやすいんですよね。
ああ、あの例えは素晴らしいですね。
ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたは今チェス盤の前に座って、ここはこう動かすのがルールですよね、と誠実に理路整然と駒を進めようとしている。
ええ。
でも目の前にいる相手はそのチェス盤の上で突然相撲を取ろうと思考を踏み始めているか、あるいは盤ごと物理的になぎ倒すことしか考えていない。
非常に滑稽な光景ですが、私たちが人間関係でやっているのはまさにこれなんです。
ですよね。相手が相撲を取ろうとしている場所で、いや、チェスでは斜めに進むのが正しいルールで、なんて説得しても。
完全に無意味です。
耳に届いていないですもんね。
ええ。だから資料では、言葉という種が絶対に芽吹かない岩場に向かって、一生懸命に上路で水をまき続けるのはもうやめにしませんか?と提案しているんです。
岩場に水を撒く。
まさにその通りです。そして強調しておきたいのは、これは決して泣き寝入りするとか諦めるということではないんです。
諦めではない。
極めて冷静で科学的な観測結果なんですよ。
なるほど。
あ、ここは私が持っている対話という道具が一切通用しない物理法則の場所なんだなとただ特定できたということです。
ただの事実確認なんですね。
はい。岩場に水を割く手を止めるだけで、あなたの手元には膨大なエネルギーと時間が残りますよね。
確かにそうですね。
そのエネルギーをどうせ不可能な相手の性格を変えることに使うのではなく、あなたが立っている関係性の場所、つまり設計図そのものを変えるんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、このソースのタイトルにもなっているドラえもん理論の核心部分に入っていきましょう。
はい。
リスナーのあなたもよく知っている国民的アニメの空き地のジャイアン。
ええ、有名ですよね。
彼はいつも空き地で理不尽に暴れてのび太のものを奪ったりしていますよね。でも彼が映画版の大冒険になると、なぜか突然命がけでのび太を助ける頼れる相棒になる。
はい。
これ子供の頃から不思議だったんですが、ジャイアンの性格が急に丸くなったわけじゃないんですよね。
そうなんです。映画になった途端にジャイアンが道徳的に改心したわけではありません。
うん。
これは恐竜に追われるとか未知の宇宙人が攻めてくるといった強力な外的要因によって、二人の間に生き残るという共通の旗が設定されたからなんです。
全く新しい世界観が強制的に作られたと。
はい。性格ではなく環境や配置が変わっただけなんですね。
現状あなたが苦しんでる関係性を思い浮かべてみてくださいってことですよね。
ええ。それっておそらく第三者の目が入らない完全な密室になっているはずです。
いわばあの空き地と同じ状態ですね。
密室だからこそ最も安易で手っ取り早い感情のぶつけ合いという手段が成立してしまうんです。
誰の目もない無法地帯だから、どれだけ暴走しても関係という船は沈まないという、相手にとって都合の良い甘い設定になっているんですね。
そういうことです。相手にとってあなたに感情をぶつけることはノーリスムでハイリターンな娯楽になってしまっているんです。
娯楽ですか。そりゃ悔しいですね。
だからこそ相手を説得していい人になってもらおうとするのではなく、別の視点を入れるなど物理的な配置を変えること、つまり設計図の書き換えが急務なんです。
相手があなたを攻撃することが非効率で自分にとって割に合わないという状況へ設定を移動させると。
そういうアプローチですね。
これ頭ではすごく納得できるんですが、じゃあ実際に明日からどう動けばいいのかって思いますよね。
ええ、実践が鍵になります。
そこで今日リスナーのあなたにぜひ試していただきたい、めちゃくちゃ面白い実践的なアプローチがあるんです。それが保健室投稿とサファリパークの調査員戦略です。
この2つは非常に強力なツールになりますね。
まず保健室投稿ですが、相手から理不尽な攻撃を受けたとき、真っ向から論破しようとする完璧な優等生、つまり出来すぎくんになる必要は全くないんです。
はい。
そうではなく、心だけをそっと保健室へ避難させてください。
具体的には、今はその感情をぶつけるという異常な授業には参加しませんと心の中で明確な境界線を引くことです。
参加しませんと決めるんですね。
もちろんあなたが急に反応を変えて黙ったりすっとその場を離れたりすれば、相手は間違いなく激怒するでしょう。なぜ無視するんだと。
え、でも激怒されたら普通は怖くてまたごめんねって言っちゃいそうですが、なぜ怯えなくていいんですか。
なぜならその相手の激怒はあなたへの純粋な憎しみや怒りではないからです。
違うんですか。
それは単に自分が不機嫌になれば相手が折れてくれるという最高に都合の良かった拘束が突然変わってしまったことに対するシステム的な反発に過ぎないんです。
ここで資料に出てくる例えが秀逸なんですよね。
はい。
動いていた自動販売機でお金を入れてボタンを押したのに急にジュースが出なくなった時、人はどうするか。あれと思ってイライラしてバンバンと機械を叩きますよね。相手が激怒しているのはあれと全く同じシステムのノイズに過ぎないんだと。
そうです、機械が壊れたと思って叩いているだけで、あなたの人格を否定しているわけではないんです。そう考えると少し冷静に見られませんか？
自動販売機をバンバン叩いているおじさんを思い浮かべると、恐怖よりも、叩いてもジュース出ないのにって少し客観的になれますね。
はい。
そこであなたに今日から24時間限定のミッションをご提案します。今日からあなたは猛獣がひしめくサファリパークの調査員になってください。
このドラえもん理論という知識はいわば強固な防弾ガラスです。
防弾ガラス。
あなたはその分厚い防弾ガラスの安全な車内から相手という猛獣の生態をただ静かに観測するんです。
観測ですね。
相手が理不尽に怒鳴り始めたり不機嫌な態度を咲き散らしたりしたら、傷つく代わりに心の中のクリップボードにログを取ってみてください。
これ実際にやってみると本当に面白いんですよ。
ええ。
時刻は18時20分。対象は空腹と疲れの蓄積により威嚇行動を開始。なお本日の語彙バリエーションは、お前はいつもそうだ、信じられないの2種類のみ。
はい。
現在、過去の失敗データを再利用して主導権の確保を施行中。みたいな感じで心の中で実況中継するんです。
素晴らしいですね。このログを取るという行為は、ものすごいパラダイムシフトを引き起こします。
ほう。
これまで直接攻撃を受けて痛い辛いと感じていたものが、観測者になることで、なるほど、予想通りパターン B の威嚇が来たなという単なるデータ収集に変わるんです。
痛みがなるほどに変わる瞬間ですね。
はい。
そしてここでさらに強力な効果を発揮するのが引き算の魔法、つまりこちらからの情報の遮断です。
と思って、あのね、こういう理由で遅れて本当にごめんなさいと丁寧に説明してしまいますが、これ実は最悪の一手なんですよね。
はい、それは絶対にやってはいけない行動の筆頭です。
やってはいけない。
丁寧な説明や詳細な謝罪というのは、ジャイアンのような物理法則で動く相手にとっては、あなたをどうコントロールすればいいかという攻略本をわざわざ手渡しているのと同じだからです。
うわ、それは怖い。良かれと思って遅れてごめんねということが自分の弱点を教えているのと同じだなんて。
相手はあなたの言葉を聞いて、あ、なるほど、この人は時間を守れなかったことに強い罪悪感を持つんだなとシステムとして学習します。
そこで学習されちゃうわけですね。
はい。そして次からそこをピンポイントでついてくるようになるんです。
だからこそ心の電源をスッとオフにし、過剰な謝罪や説明といった反応という電力の供給を一切止めることが重要なんですね。
その通りです。
相手の燃え漏れ炎にガソリンであるあなたの反応を注ぐのをやめる。ただ無機質な自動販売機として防弾ガラスの奥に静かに存在している。
相手はあれ、叩いても叩いても効かないぞと勝手に空回りを始めるわけです。
つまりこれって結局どういうことなんでしょうか。私たちが相手の心に踏み込んで何とか分かってほしいとか、この人を救済してあげたいと思うこと自体が、
ええ、
実は相手の星の物理法則への不法侵入、つまり土足の介入になったというハッとする視点なんです。
そこがこの理論の最も深く、そして本質的な部分です。人間関係を直すという発想から運用するという発想への劇的なシフトですね。
運用する。
はい。私たちは往々にして人生の総決算のようにこの関係のすべてを一度に根本から解決しようとします。だから重圧に耐えきれずフリーズしてしまう。
わかります。
判断にだけ全神経を注ぐんです。雨が降ればただ傘を差すように淡々とシステムを運用していく。
その構造の書き換え、つまり防弾ガラス越しの運用が進んでいくと、ある日ふと肺の奥にスーッと冷たくて新鮮な空気が入り込むような、深く呼吸ができる感覚が訪れるそうです。
ええ、
これまでは自分でも気づかないうちに宝間病になるような酸素の薄い場所にいたから、毎日が息苦しくて当然だったんですよね。
周囲の安全性が確保され、ルールの配置が変わることで、あなたの身体が勝手に、ああもう常に警戒していなくていいんだと判断して、自然と肺が膨らむんです。
肺が膨らむ。
はい。ここで勘違いしてはいけないのは、目指すべきゴールは相手が突然優しくなって全てが完璧に解決したバラ色の未来ではないということです。
バラ色ではないとすれば何を目指すんですか？
鏡のように静まり返った凪の海です。
凪ですか？
相手が相変わらず理不尽で遠くで暴れていたとしても、 その怒号が直接あなたを傷つける針ではなく、遠くの雷鳴のような単なる自然現象に変わる。
なるほど。
今日は傀儡が鳴っているなぁと予測し、窓を閉めて制御が可能な日常を手に入れること。これがこの理論が目指す本当の平穏なんです。
ここまで本当に密度の濃い内容でした。リスナーのあなたも今頭の中のパズルがカチッとはまる感覚があるのではないでしょうか。
はい。
相手の性格を変えるという不可能なミッションを降りて、関係の設計図、ルールと配置を変えること、サファリパークの調査員になって反応というガソリンを与えないこと、そして土足の介入をやめて自分自身の安全な聖域を取り戻すこと。
ただ一つだけ事前にお伝えしておきたいことがあります。
何でしょう？
明日から日常に戻ってこれを実践しようとしたとき、ふとした瞬間に強烈な力で元の空き地ののび太の役割に引き戻されそうになる瞬間が必ず来ます。
ついまた過剰に謝ってしまったりとかですね。
ええ。でもその時にどうか自分を責めないでください。
戻ってしまうのは自分が弱いからじゃないんですか？
決して弱さではありません。長年モラハラや不機嫌という強烈な重力の中で生きてきたわけですから、急にそこから抜け出して新しいルールを適用しようとすれば戸惑ってしまうのは当然です。
そう言ってもらえると安心します。
これは単なるシステムの整合性チェック。つまり脳が古い環境と新しい環境の間でバグを起こして元の重力に戻ろうとしているだけの物理現象なんです。
なるほど、物理現象。
だからこそ一人で完璧にやろうとせず、こういった知識や外部の専門家、伴走者を補助輪としてどんどん使うことをお勧めします。
補助輪を使うのは恥ずかしいことでも弱さでもないんですよね。
全く違います。有能な経営者が全てを一人で抱え込まずに、信頼できるシステムや外部に実務を外注するように、あなたも自分の精神力を削る代わりに外部のリソースを使う。
はい。
これは自分を守るための非常に知的な戦略なんですよ。
自分を経営するような視点ですね。
さてここで、これは非常に重要な問いを投げかけていますね。
お、何でしょう？
今回お話しした相手の性格ではなく、ルールの配置や設計図を変えるというこの物理的なアプローチ。
ええ。
もしこれを他ならぬあなた自身をひばりつけている自分自身の内なる批判的な声に応用したとしたら、一体どうなるでしょうか？
自分自身の内なる声ですか？
ええ。私たちはよく、なぜ私はいつもダメなんだろうとか、また失敗してしまったと自分を激しく責めますよね。
はい、やってしまいます。
その自分を責めてしまう性格を無理やりポジティブに変えようとするのではなく、自分自身との関わり方の設計図を引き直すんです。
設計図を引く。
自分に対してもサファリパークの調査員用に防弾ガラス越しに接し、あ、現在の時刻22時。私は今一日の疲労から自己批判のログを大量に出力しているな。パターン C の自己嫌悪だ。ただ静かに観測するとしたら。
うんうん。
あなたが見ているその景色はどう変わるでしょうか？
うわ、それは鳥肌が立ちますね。他人との関係だけでなく、自分自身との関係という究極の密室にも、このドラえもん理論は適用できるかもしれない。
ええ。
自分の中のジャイアンにもガソリンを与えなくていいんだって思えると、すごく心が軽くなります。
そうなっていただけたら嬉しいです。
リスナーの皆さん、あなたには今日から相手の土俵に乗ることを選んでもいいし、選ばなくてもいいという究極の自由があります。
はい。
あなたはもう誰の不機嫌の加担者でもなく、自分の星の物理法則を自分で決めることができる自由な航海士なんです。
素晴らしいですね。
役に立たない古い武器をそっと手放して、今日ここで手に入れた新しい設計図を広げてみてください。その羽のような軽やかさをぜひ今日から楽しんでいただければと思います。
ええ。
それでは今回の深掘りセッションはこの辺で。また次回お会いしましょう。